です。来ました。ですね、サミ今日はですね、新恐怖伝説っていう名前のサイトの話を適当に読みたいと思います。まあ、今までも何回か読んでて、まあその続きってことで、やろうかなと。で、ですね、ジータレス読み、324、おーちゃんがこの曲で始まるのは随分と久しぶりやな。まあゆっくりしていってやと、ゆっくりしていってやっていうのはよくわかんないけど、まあとりあえずおっちゃんじゃないですけど、とりあえずまあ久々ですかね。で、325、親友の本番号、サッカー見終わったら聞きに行くよと。サッカーやってんですね。知らないですで、326、起きたおっちゃんが来た後、まあおっちゃんじゃないですけど、こんばんはと。で、327、始まったおっちゃんこんばんはと、まあおっちゃんじゃないですけど、こんばんはと、あざす。で、328ね、おっちゃん今日は早いね、あ、初聞きですと。まあ初聞きどうでもいいんですけど、とりあえずまあありがとうございます。で、329、風呂から上がってきたらおっちゃん来たと、ポッカポカの体が冷え切るほどの怖い話を聞きたいと。まあ別に冷え切りたいんだったらですね、普通に適当にあったかい格好しなければ勝手に冷えていくと思うんで、で、330、こんばんは、いさぶさん、今夜も聞かせていただきます、ありがとうございます。はい。で、321、ちょ、生ラジ始まった、おい、ちょっと待って書いたんですけど、まあ、なんか楽しそうです。で、332、ネトラジ運営もやる気なさそうだなと。あ、そうなの？よくわかんないけど。やる気ないんかね。なんか考えなきゃいけないから。で、333、よし、とりあえず服脱いだ、聞く準備完了と。まあ、風邪ひかないようにと。いうところで、さてと、ですね、じゃあ早速いきましょう。曲ストップの、ですね、いろいろそのジャンルが分かれてて、その中で今日は幽霊に関わる、関する怖い話というところで、逆走していってるんですね。556話あるんですけど、逆走していってて、475話まで読んでるらしいので、だから今日は474話目からいきたいと思います。じゃあいきましょう。474話目、皇帝の中の空気っていう題名の話。じゃあ行きましょう。これは警備の先輩の話。季節は夏。その先輩は体重100キロを少し超える巨漢。やはり相応の汗かきなのは言うまでもない。深夜学校に出動。この仕事をしている人の大半は深夜の学校は慣れっこ。特別何も考えずに正門を開けて中に入ると、本人曰く校庭にクーラーがかかっていたらしい。その先輩は職場の人間の評価も高く、上司からも一目置かれている人間。その先輩が指令センターに校庭にクーラーかかってるから入れませんと報告し、応援を呼んだらしい。普通に考えたらふざけた報告なわけだが、センターは応援を出した。応援が来るまでの間、先輩は正門から校庭に向けて手を入れてみた。肘あたりまでが校庭の敷地に入った。肘から先はクーラーガンガンに効いているくらい寒い。でも敷地から出てる部分は夏真っ只中だと言っていた。これは嫌だなと思っているうちに応援で2名到着。先ほどやっていたように肘から先を校庭に入れるのを応援にもさせると、応援の人も同じ意見。 これはやばいだろうと話していると、校舎の屋上に人影が見えた。向かって左端、中央、3階の教室の計3つの影。3人ともそれを確認し、本格的にやばくないかと話をしていた。すると校舎の方から人影が一つ向かってきた。明らかにこの世の生きている人間ではないと直感で感じたらしく、3人とも仕事放棄で逃げたらしい。これも結局正体は不明。明るくなるまで待ってから学校には入ったらしい。ちなみに日が昇ると普通の学校で異常もなし。オチはないが、やはり悪感を感じたらできるだけ早くその場から離れた方が良さげ。以上、校庭の中の空気っていう題名の話でございました。で次行く前にジータレス読み、334、ねえこんばんはと、2ヶ月ぶりの生イサムさんですと。なんだか嬉しくなってしまいます。しっかりと最後まで聞かせていただきますと、ありがとうございます。で次いきます。473、インターホンなんてっていう題名の話。俺が中3で修学旅行の時の話。一通り見学した後旅館に行った。部屋は各自離れみたいな小屋に5、6人とかだった。みんなもやったと思うけど、修学旅行の就寝時間で早くて、電気の部屋の電気真っ暗にされて、最初は寝たふりとかしてるんだけど、その後遊んでたりしたよね。俺らもそんな感じで枕投げとかしてた。そしたら先生にバレたのかわからないけど、部屋のインターホンがピンポンピンポンってなった。やばいと思い、とっさに布団をかぶって寝たふりをした。先生は気のせいだと思ったのか、インターホンは闇、部屋までは入ってこなかった。俺らは何分かして平気だと思って調子に乗り、またまた枕投げをした。そしてさすがに気づいたのか、インターホンをさっきより異常に鳴らされた。友達と顔を合わせて、さすがにバレたねって顔をしながら、しぶしぶ部屋のドアを開けた。すると誰もいなかった。友達と僕は汗んだった。友達もインターホンを聞いてたし、空耳ではないことは確かだった。薄気味悪くなって次の日、旅館のおかみさんの話を聞いてゾッとした。部屋にインターホンなんてありませんよ。未だに思い出してもゾッとします。以上、インターホンなんてっていう題名の話でございました。で次行く前にジータレス読み、350号、出遅れたおっちゃんパンは今から来ますよと。まあほとんど始めたばっかりです。はい、あざっす。で336、おっちゃおっちゃ好きだと、よくわかんないですけど、とりあえずあざっす。で次、472、音もなく左右にっていう題名の話。私が幼稚園の頃のことです。うちは二人姉妹でしたが、家にあったひな人形は段飾りの立派なものではなかった。ガラスケースにちんまりと収まったひな人形セットでした。ひな祭りの頃になるとケースごと居間に飾られ、時期が過ぎると棚の上に置かれる程度のものでした。糸のような目におちょぼ口、見ようによっては笑っているようにも見えますが、全体的にはむしろ無表情なものでした。私はひな人形には興味もあまりなく、ただミニチュアのようなお飾りだけをめでていました。ある夜中、私はトイレに起き出しました。トイレは居間を横切った向こうにあります。 つまり行く時にはケースに背を向けていましたが、戻る時にちょうどケースの中身が見えたのでした。薄暗い今のケースの中でひな人形が一斉に音もなく首を左右に振って笑っていました。糸のような目はそのままでしたが、おちょぼ口はにんまりと左右に伸び、何とも言えない邪気を発しているようでした。私は転げるように部屋に戻り、布団をかぶって震えて夜を明かしました。その後は特に怪異もなかったのですが、その時以来私はひどい人形嫌いになってしまいました。その人形は未だに実家に飾ってあります。ひな人形の首が果たして左右に揺れるものかどうか、多分しっかりねじ込まれていて揺らすことなんか不可能なんだろうとは思うのですが、手に取って確かめる勇気は30年経った今でもありません。以上、音もなく左右にっていう題名の話でございました。で、次いく前にジータ SF、337、もっとガツンとくるやつないかなと。まあここのサイトはこんな感じ。長いのあんまりなかった気がする。ここパッパかパッパがいく感じで、まあ、なんかあったら教えてもらえば。で次、471、変化する心霊写真っていう題名の話。関西限定芸人メッセンジャー黒田が体験したという話。昔心霊スポットに霊能者と共に行き、心霊写真を撮るという仕事が入ってきたんだけど、黒田は霊的なものは一切信じておらず、ためらいなく引き受けた。いざ現場に行くと霊能者が反応し、霊がいる、撮れるという場所を指さした。言われた場所には木が立っており、黒田は普通に写真を撮った。撮れた写真を見たところ、木に横半分顔が隠れたザンバラ髪の男がカメラ目線に写っている写真が撮れた。その後明るい場所で確認するためにロケ車に戻ってじっくり確認したところ、木に半分隠れていたはずの顔が木から離れて完全な顔として写っていたそうだ。これはやばいと思い、霊能者のいる場所に写真を持って行ったんだけど、その霊能者が見た時には写真全体が真っ黒になり判別不能になっていた。そのことは黒田以外のスタッフも確認していて、黒田はそれ以来本当に心霊写真はあると信じるようになったそうだ。以上、変化する心霊写真っていう題名の話でございました。で次、470話目、奇妙すぎる踊り。T さんは地元の高校に通う普通の高校2年生である。彼には幼い時からとても仲の良い友達として Y 君という同級生がいた。だがこの親友である Y 君はとても気が弱く、学校でもいつもいじめの対象になっていた。 T さんもよく Y 君をかばったり相談に乗ってやったりしていたのだが、なかなかいじめからは抜けきれない。その日もお二人は一緒に帰ったのだが、今日は Y 君は一段と深刻な顔をしていた。聞けば明日までに5万円持ってこなければ裸にして公園の木に縛り付けてやると脅されているらしい。そんなお金渡すことないよ、俺明日そいつらと話してみるからさ、先生にも明日一緒に相談に行ってみようよと T さんが言うと、うん、でも持っていかなかったらこれからもどういう目に遭わされるか、 一回渡したらまた次も持ってこいって絶対言ってくるよ。とにかく明日先生に相談してみようよ。そう言ってとりあえず二人は別れ、それぞれの家に帰った。そしてその日の夜、深夜2時を回った頃、布団に入った T さんは何かの物音でふと目を覚ました。何か音楽のようなものが聞こえる。どんどこどんどんどんという太鼓の音とピーヒャララという笛の音。なんだこんな時間に、祭りでもやってるのか。天井を見ながらそう思った瞬間、布団の横で何かが動いている気配を感じた。その方向に目をやると、そこにはなぜか Y 君がいた。ここは T さんの部屋であるにもかかわらず、 Y 君が勝手に入ってきているのだ。しかも部屋の中の Y 君は普通とは思えないような格好をしていた。服を脱いでパンツ一枚になり、顔にはプロレスラーのようなペイントをし、体中にトーテンポールのような異様な模様が描かれている。その姿で布団の横で激しく踊っている。それも盆踊りのようなゆったりとした踊りではなく、全身を激しく動かし、手足を大きく振りながら狂ったように踊っている。おいお前何やってんだよと T さんが問いかけても、全く聞こえないのか、 Y 君は必死の形相をしてそのまま踊り狂っている。それは時間にしてほんの 2,3 分くらいだろうか。突然 Y 君は足元から急に透明になり、そのまま頭まで透明になってスーッと消えてしまった。 Y 君が消えると同時に太鼓と笛の音も聞こえなくなった。何だったんだ今のは。あれは確かに Y だったよな。そう思っていたところ、今度は廊下を走る音が聞こえてきた。T 起きてる？母親の声だ。襖を開けると母親が真剣な表情をして入ってきた。あんたとすごく仲の良かった Y 君っているでしょ。今連絡が来たんだけど、あの子家で首吊って。
え？
ではさっきのは Y 君が最後の別れに現れたのだろうか。それにしてもあの体中の模様と踊りはどういった意味があるのか、T さんには理解できなかった。以上、奇妙すぎる踊りっていう題名の話でございました。で、次、第469話目、赤い看板の店。以前横浜の居酒屋で働いていたのですが、そこであった私の体験です。横浜の居酒屋は平日の終電以降はとてつもなく暇で、その日も深夜2時ごろ、ホールは私と店長だけで、私は床の掃除をしていて、店長はレジ指名をしていました。ホールには客はいないため、有線の音楽以外は何も聞こえない静かなものです。私も鼻歌を歌いながら黙々と作業を続けていました。しばらくしてふと有線が止まっていることに気がつきました。店長が消したのかと思い、店長の方を見るとレジ締めに夢中で有線のことには気づいていないようでした。故障かななどと思いつつ、再び手を動かそうとした時、人の声がした気がしました。それはすいませんという客にかけられた声ではなく、ああといううめき声のようなものでした。その後、誰もいないホールに人が歩く音がしばらくしていました。店長もそのことに気づいたのか、不思議そうな顔をしていました。しばらくすると音は聞こえなくなり、いつの間にか有線も復活していました。 幽霊かななどとその時は気楽に構えていました。しかしその後不可思議なことが連続して起こるようになりました。ある日休憩中の友人が個室から泣きながら飛び出してきて震えていました。話を聞くと個室のカラオケのスイッチが勝手に入ったり消えたりするそうです。また女子トイレの鍵がかかっているのに中に誰も入っていなかったり。私はその店をもう辞めてしまいましたが、今でもそのようなことはあるようです。横浜の西口のビルの7階にある赤い看板の店です。以上、赤い看板の店っていう題名のお話でございました。で次、468話目、寝室が恐ろしくてっていう題名の話でいきましょう。さっきベッドシーツを取り替えようとした時の話。ベッドの上で跳ねてはしゃいでいる息子2歳が邪魔だったので、ちょっとどいてとベッドから下ろしたら、息子は隣の部屋に走り込みました。そこでこの世の終わりと言わんばかりの勢いで泣き出した。転びでもしたんだろうと見に行くと、きちんと立って泣いている。じゃあベッドの上から降ろされたのが悔しくて泣いているのだなぁと思い、分かったよと抱き上げて寝室に連れ戻り、ベッド中央に降ろした。息子は振り返った途端、ホラー映画ばりにギャーという大きな悲鳴を上げて窓側の天井を指さし、何度も悲鳴を上げた。私もとっさにその方向を見た。何もない。なのに息子は指差し悲鳴を上げ続ける。ゾッとして私は息子を抱き寄せた。その方向からかばうように息子を抱きしめると、息子の悲鳴は止まったが、涙いっぱいの目で天井の方を凝視している。1分にも満たないような出来事なのに、息子の額は汗でびっしょり。どうしたの、何かあるのと聞くと、息子はその方向を見つめたまま、いないいないとつぶやいた。母親的通訳をすると、今この息子はいなくなってほしいと言っている。何にだ、何にいないいないなの、悪い人いるのと聞いても、その方向を見つめて黙っている。私が動こうとすると、息子は動くなとでも言うように私をつかみ、体を密着させて離れようとしない。なので息子を抱きかかえて引っ張るようにベッドから下ろそうとすると、息子は凝視を続けたままその方向に少しでも近づくまいとするように、壁に張り付くように身をよじった。息子を下ろすと、息子はまだ隣の部屋に駆け込んでいった。何があったわけでもないのにすごく怖いんですが、旦那は別居中で、うちには私と息子二人きりだし、寝室が恐ろしくて寝そびれました。息子は今しまじろうビデオを見てます。でももう眠そうと言っている間に、私の膝で寝ちゃいました。私の妹の息子3歳はベッドの壁側で寝るのを嫌がるので、妹が訳を尋ねたところ、だってね、あそこにね、誰かねんねしてるねって。その話を聞いて、おお怖えって妹をからかってたのだけど、うちにもどなたかご在宅なのでしょうか。以上、寝室が恐ろしくてっていう題名の話でございました。で次、行く前にジータレスミ、338、柔道とサッカー見てて遅れました。 EXVS 頑張ってねと。 EXVS じゃないです、今日は別にやってません。まあオフではやってますけど、正直休みの日ぐらいしかできない。 で339、イタコさんとことかぶりですねと。これかぶりって言うんかね、てかなんつーの、何かぶっちゃいけないのかな。そんなこと言ったらね、いろんな番組と被ってますよね。番組数135もあるからね、ネットラジ今ね。だから俺135番組と被ってんだから別にどうだっていいと思うんで、次、ファイル476、ペラペラのお化け。私不動産業者ですが、呪怨って映画ありますよね、あれと似たような話なんですが、ここだけの話ということで、昔千代田区のある新築物件で首吊り自殺が起きました。首を吊ったのは旦那で、嫁は行方不明のままでした。こういう事件があった後は記憶が薄れる1年間くらい放置するものでして、家賃を下げ、事実を隠しつつ2年後、新たな居住者がまた死にました。心臓麻痺でした。その方の日記があって、毎夜この家はペラペラな化け物が徘徊すると書いてあったそうです。あまりに不審なことが続くので、その物件を調査すると、新米の私はここで調査しに来たのです。同僚が畳の裏を刺して腰を抜かしました。畳の裏には汚いビニールがついてました。よく見るとそれはなんと人間の皮でした。私はその場で失禁してしまいました。後で判明しましたが、それは行方不明の嫁さんのものでした。今その物件は普通に人が住んでます。実はです、以上、ペラペラのお化けっていう題名の話でございました。で、次、行く前にジータレスに、340、イタコさんはかぶってないと思うと。わかりません。で、341、子供と老人には見えると言うからねと。なんで子供と老人なんだろう、老人にも子供はね、なんかね、なんかそういう話はちょこちょこちょこっとありますけど、老人にもそれがわからん。で、342、単純ながら怖い、ペラペラと。普通にリアル話的な、なんか本当にそんなのあってもおかしくないようなね。だから多分ね、いろいろ聞いたら出てくるんだろうな、不動産屋さんの。そういうの。で、次、466話目、家に連れてきた。この夏の話。知り合った女を一人暮らしの部屋に持ち帰ったまでは良かったが、どうやら精神的に病んでるご様子。その子は病院から処方された薬を飲んだ後、ろれつの回らない口調で、私は21じゃなくて本当は17なの、中国で生まれ死んだ姉の代わりに育てられた、だから名前も姉のものを継がされてる、中国ではストリートチルドレンをしていた、シャバより病院生活の方が長い、巫女だ芸者だとわけのわからない話を永遠しだした。平成を装いつつも怖いよとガクブルってる俺に、この部屋前にカップルが同棲してたんちゃいますとその子は言った。確かにそう、引っ越してしばらく名字の違う男女宛ての郵便物がたびたび届いてた。わざと、と聞き返すと、心中してはりますわ、 巫女の話題の後からずっと京都弁だと。その子曰く心中はこの部屋ではしていないらしい。その後も出会って数時間ではわからないような俺の身内に関することを言い当てた。俺の恐怖はマックスに達しようとしていた。しかし追い打ちをかけるようにその子は隣の部屋出るでと断言した。なぜ知ってる？俺がこの部屋に来て1年目で4回入居者が変わった。その後丸1年ずっと空き部屋のまま。気持ち悪いのが4組目が出た後すぐに老夫婦の会話が早朝聞こえていた。俺は引っ越してきた雰囲気もなかったので多少驚きつつも、今度は朝の早いジジババが越してきたか、ややなぁと思っていた。だがその声はたった1回のみ。生活音もなければ引っ越していった物音もなし。その子は隣には若い女が体育座りで頭を抱えたまま呼んでいる。自分の存在に気づいてくれる人をと続けた。1年ほど前までいた彼女はおばあさんが霊能者で、本人も多少ながら霊感あり、その彼女がしょっちゅう俺の部屋と隣の部屋を間違えて立ち止まる。そのことを話してみると、彼女が間違えようのない隣の部屋で思わず立ち止まってしまうのは呼ばれてる念に引き寄せられてるだけのことと説明した。病んでるだけなら相手にしないが、支離滅裂な話の節々が符合していたり、身の回りのことを言い当てたり、もちろん性欲なんて湧くわけもなし。えらい女捕まえてもうたと後悔しつつ、その子を寝かせることにした。俺はパジャマ代わりに T シャツを渡した。で、驚いて声を失った。着替えたその子の両腕にびっしりと縫合した跡が。翌日彼女を送り届けることなく帰っていただいた。以上、家に連れてきたっていう題名の話でございました。で、辻熊にちいたれすよ。343、この世に来て間もない子供と間もなくあの世に行く老人には見えるというよと。そっち側に近づくってことか。なんかシフトしてるんだ少し、まだなんか少しこの世に来てっていうのはどっから来たの、その何輪廻転生みたいなやつなんですかね。だぐるぐる回ってるから向こうのゾーンに入りかけてる時と出かかっている時っていうのはちょっと薄くまだ残ってるみたいな、残ってたり、まあ入り込んでたりと、まだ訳が分かってないのとボケかかってるっていうのもある意味合ってる。344、神聖電波と。恐ろしいわ、そんなの連れてきちゃったらたまんねえね。で、第465話目、暗闇になる旅にっていう題名の話。サークルのキャンプの時、10人で100物語をすることになった。さすがに100本のろうそくを用意するのは無理なので10本のろうそくでやった。一つの話が終わったら一つ吹き消してまたつけるという形式で。俺が異変に気づいたのは一周した頃だった。バンガローの壁に小さな子供ほどの背丈の影が映っていて、その影が俺たちの円を囲むように歩いていたのだ。猫背で両手をだらんと垂らした不気味な影だった。俺の番が回ってきたのでその影を無視して話した。2周するとその影は成長した。 確かにでかくなっている。やばいと思いつつも俺は影を目で追っていた。3周目。影ではなく実体がある黒い塊になった。背丈はもう大人くらいある。さすがに怖くなってきた俺はうつむいた。視線の端に黒いものが歩いているのが見える。また俺の番が回ってきて顔を上げると黒いものがいなくなっていた。ほっとした次の瞬間奴を見つけた。友人の後ろに立っていた。もうやめようと俺が言うと3人が同意。すぐに明かりをつけた。黒いものは消えていた。寝る前に俺に同意した3人が来て、いたよなと同時に言った。今のところ友人に何も起こってはいない。ただあの日から肩が重いとぼやいているのだが。以上、暗闇になる旅にという題名の話でございました。で、次行く前にジータレッスン345。7歳までは神の息と言いますからね。7歳までか、長いな。7歳までは神の息か。そうか、知りませんでした。で346、今日は早いな、これから聞かせてもらいますと、いつもが遅くてそれがスタンダードみたいになっちゃってたからね。最近のだいたい10時頃とかにやってたんですけどね、それよりちょい前とかね。11時ぐらいから始めるのがおかしかった。最近ずっとそればっかだったから。で次、第464話目、恐怖番組の放送規制。俺の友人 AO がふざけて近所の全国的に有名な幽霊スポット M 県 Y 橋を夜中にビデオ撮影しに行きました。帰ってきてから撮影したビデオを再生してみたら、暗い画面の中に人玉オーブみたいなのが映っていたらしい。で早速アンビリーバボーか何かの番組に送ったそうです。しかし数日後そのビデオは返ってきました。過激すぎて放映できないとの手紙が添えられて、この手紙は俺も読ませてもらいました。しかし再度見ても特に変わったものが映っているようにも見えなかった。何がそんなに過激なのか分からず、友人たちに見せびらかすために自宅でビデオの上映会をやった。暗い画面に映る橋、時々光るオーブみたいなやつが横にいる。栄養とその友人たちも最初は喜んで見てたのですが、なんか臭くねえか、誰かが最初に言い始めた。そのビデオは再生し始めた途端匂いが漂ってくるらしい。その匂いは人間のヘとかの匂いじゃないそうで、ありがちに聞こえるかもしれませんが、まさに不臭だったそうです。話はこれだけなんですけど、オチがなくて申し訳ない。俺としてはこの話を聞いたとき、テレビの恐怖映像に放送規制があったっていうことに驚きました。ところでこのビデオ、この後友人たちに貸しまくってたら行方がわからなくなってしまったそうです。以上、恐怖番組の放送規制という題名の話でございました。で次行く前にジータレッスン347、親たん柏レースを勝って今から聞くと、ツイッターで書いてありましたね。なんかあの PK で、制したとニュースが入ってました。で、次、463話目、死にたい .com。 今から2年前の話です。ある夏の夜、友人の A 君の彼女が留学することになり、 A 君と別れたということで、彼を励まそうと当時一人暮らししていた私の家で飲み会をすることになりました。結局6人集まって午後9時くらいから始まったんですが、12時過ぎに B 君がちょっとテレビ見せてと言ったので、みんなでテレビ鑑賞会になりました。テレビでは普通にニュースやバラエティが放送されてて普通に見てたんやけど、そのうち画面にノイズが入るようになりました。テレビ壊れてるんちゃう？壊れてへんって、単に電波おかしいだけちゃうんと話をしていると、突然画面が砂嵐に変わりました。砂嵐やで、これは重症やなと誰かが笑った途端、砂嵐の中に死にたい .com という文字が浮かび上がってきました。何これ？一瞬浮かび上がった文字はすぐに消え、また元の画面に戻りました。今の何？死にたい .com って書いてたよな。ちゅうかマジでキモいねんけど。私たちは騒然として、とにかく気味が悪くてどうしようもありませんでした。とりあえずテレビ消そう、気持ち悪すぎる。そうやな、そう言ってテレビを消しましたが、さっきの画面の話をしてました。そしたら A 君が、なあお前のパソコンで調べてええ、さっきのと言い出して、パソコンで検索を始めました。調べるってキモいやん、ちゅうか見間違いかもやし。せやけどここにいてる連中みんな見たやん、なんかの番組の番宣かもしれんし面白そうやんと言って検索を始めました。いろんな検索ツールで死にたい .com を検索しましたが、該当なし。単なる見間違えちゃうかということで収まりかけてきましたが、もしかしたら sinitai.com って直接打ち込むんちゃうんかとアドレスを打ち込みました。すると一緒に死んでくれるという画面が現れ、血まみれの女の画像が画面一面に出てきました。ちょっとこれマジでやばいんちゃう？中華消せって。あまりの画像の恐ろしさに画面を閉じ、パソコンの電源を落としました。なんかマジでやばいような気がするねんけど、番宣とかちゃうやろあれは。そしたらなんなんよさっきのと、みんなパニクってたら、いきなりテレビの画面がついて大音響で一緒に死んでくれるとテレビに現れたのは、さっきパソコンの画面に映った血まみれの女で、その女と目が合った瞬間、私は意識がなくなりました。気づいたら夜明け前でみんなお酒を飲んでました。さっきの女なんなん？え？さっきのや、何よあれ。せやから何がよ、寝ぼけてるん？え？私は気絶する前の出来事をみんなに話しました。すると、はあ？夢やろ、あんた夢見てたんやってとみんなが言いました。夢ちゃうって、私今まで気絶してたやん。あんたは酒ちゃんぽんして酔いつぶれて寝たの。みんな嘘をついているようには見えず、私は夢だと思うことにしました。実際 sinitai.com をアドレスバーに打ち込んだ形跡もありませんでした。その日の午後、飲み会を終えみんなが帰り支度をしていると、バイトがあるからと私が酔いつぶれていた間に帰っていた A 君から電話がありました。あんな変なこと聞くけど、お前昨日の夜、え？いや何もない、ごめん。そう言って電話を切りました。気になってかけ直しましたが、すでに電源が切れてのガイダンスが流れてきました。それから A 君とは会ってません。というより A 君とは連絡が取れなくなり、行方がわからなくなりました。友人たちの間では、彼女と別れた傷を癒すために放浪の旅に出てると言われていますが、私にはそうは思えませんでした。 私はあれから何度か sinitai.com を調べましたが、そういうページは存在しないと現れます。夜にテレビを見てもあんな画面は現れません。一緒にいた友人たちはみんな、いやお前の妄想やろと言って相手にしてくれません。そして1年経った頃、偶然にも A 君の元彼女と会いました。彼女は A 君と別れて数日後、 A 君から電話があったと言いました。カナダの寮にわざわざ電話してきて、俺と一緒に死んでくれるとか言われてん。え？なんか酔ってたんかな。とりあえずスルーしてんけど、そしたら Y、 私の名前は大丈夫やから心配すんなって伝えてくれって。 A 君は未だに行方がわかりません。私は A 君が彼女に言った言葉の全てが気になって仕方ありません。 A 君がどうなってるのかすごく気になります。でも2年前に一緒にいた友達はみんな、夢やって夢と言って、今ではその話はタブーになりました。以上、死にたい .com っていう題名の話でございました。次行く前にジータですよ。348、オーブか。この前のオカルト雑談になった時も話題出てたね。こんな感じ。え、こんなの？何これ？あ、え？全然違った。俺思ってたのと。何？白いみ、なんつうの？変な例えだけど、なんか変な例えというか、画面にあのカメラのレンズに薄くなんか霧吹きかけた後写真撮ったみたいな感じで、何？こんな映り方すんの？何この白い、すごいあんな。これはありすぎなんじゃない？これは普通にもう例とかなんか そういうのじゃなくて、ただ普通になんか汚れとかなんか そういうさなんかを拾ってんじゃないのって思っちゃうぐらいひどいなこれ。こんななの？なんか2枚目のやつはなんか左上の方になんかクラゲがいるみたいな感じが、クラゲの大群がいるみたいに映ってますけど、丸っこいのが、これオーブっていうの？なんか、なんだろう。こんなの言うの？なんかどうでもいいって感じで。いや、もうちょっとさ、なんか心霊写真みたいなさ、なんかもうちょっと怖い感じでさ、ポツネンと数個写ってるだけかなと思ったら、こんなにわらわらわらって、もう大群って感じで写ってんじゃ、あんまりなんかインパクトありそうで逆になくなっちゃったって感じだ。なんだよこれ。で、349、今来たです、おっちゃんこんばんはと。まあおっちゃんじゃないですけど、でこの間友人におっちゃんの朗読聞かせてあげたら、いい声やなって褒めてましたよと。で、いくつくらいの声だと思うって聞いたら、40くらいって言ってました。正解ですねと。大間違いじゃねえか。10も違え。で、350、匂いがするところは過激すぎるが、映像的にはオーブが映っているだけでインパクト薄すぎるということと。いや、わかんない。もしかしたら、そのなんか、うまーくなんかいろいろやると、とてつもないものが、もう過激すぎる。映ってるとかじゃない。お見せできない。で、351、砂嵐か、懐かしいなと。砂嵐って今あるの？今別にあるよな。ないわけはないよね。あんの？わからん。で、352、失言を、匂いで感じる人もいるみたいですねと。過激すぎるから放送できないのか。テレビ局放送局系の現場での会談も多いですよね、そういえばと。なんでテレビ局、わからんね。 過激すぎるから放送できないってすごいな。で、湿原を匂いで感じるって、なんで匂いなんだろう。匂いってことは、まあ嗅覚、その鼻のところに粒子的なものがペタってくっついて、それがそういう匂いだとね感じて脳みその方にっていう、でそういう風に匂いとして感じるみたいな。だから鼻になんか入っちゃったかな、なんか。で353、ホタルの光っぽいですね、中心は光ないですけど、うん、いやホタルの光っていうよりなんだろう、これシミそのまあ2枚目のやつはちょっとなんか、うん、そういうシミとはちょっと違う感じするけど、1枚目のやつはなんかすごいなんかシミみたいなさ、うん、でその濃いものから薄いものまで、その焦点がそれなりに合ってるのか、それが遠くなってボケちゃってるのかみたいな、うん、感じのがなんかいっぱい映ってるみたいな。2枚目のは何なんですかね、これはね。なんか本当にクラゲみたいですよね。クラゲをの大群をなんか左側に薄く配置したみたいに見えますけど、よくわかんないですね。ホタルの光はちょっと違うと思うな。ホタルの光ってこんな感じじゃないでしょ。リアルの見たことあるけど、ああ、まあ1枚目の画像をもう少しあのね綺麗な感じにしたらホタルの光っぽいっちゃ光っぽいか。じゃあ次、第462話目、頭を向ける方向っていう題名の話。中2の時に経験した話。日曜の午後、俺はなんとなく部屋の模様替えでもするかと思い、部屋の模様替えを始めた。机とか本棚とかを動かし、ポスターとかも剥がしたりして、なんとなくいい感じになってきて、最後にベッドを動かした。それまで西枕で寝ていたんだけど、模様替えした部屋では北枕で寝るのが一番よく思えた。その日から北枕で寝ることにした。その夜深夜0時過ぎに布団に入り、明日学校だしとっとと寝ようと思い目をつぶったが、なかなか寝つけない。何回も寝返りを打ったりしていて2時頃になった。うとうとしていて、あ、寝れるなって思った瞬間だった。急に部屋のドアをドンドンドンとすごい勢いでノックされた。ノックというよりドアを叩かれている感じだった。びっくりして飛び起き、部屋の電気をつけたけど、ノックはなお続いてる。怖くてどうしようと悩んでいると、やがてノックはやんだ。悩んだが勇気を出してドアを開けた。が、そこには誰もいなかった。次の日の朝、親と弟に、昨日2時くらいに誰かノックせんかったと聞いたが、誰も知らないという。すると、それを聞いていたうちのばあちゃんが、あんた変なことしたんでないだかと聞いてきた。俺はただ部屋の整頓して寝る向き、北の方にしたくらいと言った。するとばあちゃんは、あんたが北枕で寝とったけ迎えに来られたんだがと言われた。北枕は死んだ人が寝る方向とその時知って俺は鳥肌が立った。その日から俺は枕を南枕にして寝たっていう経験をしました。今でもあのノックを思い出すと鳥肌が立ちます。以上、頭を向ける方向っていう名前の話でございました。で次、461話目、その瞬間の恐怖。トゥルルルルと夜中に携帯が鳴る。しかも真夜中3時に。 ほっといて10秒ほどすると自動的に留守電になり切れた。寝ぼけまなこで着信を見ると知り合いの S だ。頭にきて文句を言おうとかけ直してみる。すると聞き慣れない年配の声が聞こえる。もしもし。拍子抜けして答え返す。あれ S じゃないですか。
はい、
S さんは2時間前に交通事故が原因で先ほど亡くなりました。私は〇〇警察の交通課の者です。失礼ですがご友人の方ですか。しばし絶句した。今しがたその携帯でこの番号でかけましたか。かけてませんけど、私も遺品のジャケットが震えてるんで何かと思ったら携帯が出てきて。何か狐につままれたような気がした。遺族も帰ってしまったところだという。とりあえず明日またかけ直すということで警官と話をして電話を切った。切った直後、携帯の留守電ありの表示が出ているのに気づいた。恐る恐る再生電話番号を押してみた。丸月丸日午前1時25分1件です。
パー
と普通の人間なら息が続かない3分間音声が割れるほどの絶叫が続いている。気味が悪くなってすぐに消した。 S が知らせたかったのはダイイングメッセージではなく死の瞬間そのものだったのだろうか。以上、その瞬間の恐怖っていう題名の話でございました。で、次熊にジータレス読み354。北枕は死人が寝る方角ですが風水的にはいい方角みたいですねと。他のなんだろう、あの国とかあれだと北枕とかそういうのはどうなんでしょうね。風水的にはいい方角なんだ。わからん、よくわからん。じゃあどうしたらいい。じゃあ風水を信じてる人っていますよね。風水もう、じゃあドクターコパだっけ、名前忘れちゃった、あの人は北枕で寝てんのあれってことか、わかんないけど。で355、トゥルルルルおっちゃんの携帯かわいいと。おっちゃんじゃないんですけど、トゥルルルルって書いてあったから普通にトゥルルルって言っただけなんですけど。で次460話目、勝者のいない勝負。俺が小学校の頃、水泳で初めて市大会に出場した。たまたま一人棄権して確か8コースに7人でのレースになった。レースがスタートして必死に 100m をクロールで泳ぎゴール。俺が顔を上げるとまだ誰もゴールにたどり着いていなかった。余裕でトップだそう思って電光掲示板を見たが、なぜか俺は2位。俺よりも 0.5 秒くらい早く8コースのやつがトップでゴールらしい。なんかおかしい。8コースは危険だったはずだ。俺より早くゴールしたやつは誰もいなかったし、選手以外の誰かが間違って触ったということもなさそうだ。結局機械の故障ということでその時は納得したのだが、大会終了後の話。8コースで泳ぐ予定だった選手は試合中にコンビニへ行こうとして交通事故に遭い、病院に運ばれたがすでに命はなかったということを聞いた。すごく怖かった。以上、勝者のいない勝負っていう題名の話でございました。で、 スイグマにジータレスミ356ドクターコーパーワーロンだと。いいじゃんねドクターコーパー、最近、ね、知らないけど何やってんだろうでもね風水と言ったらでしょ、とりあえずよくわかんないけど風水よくわかんないけど。で357死体解と。いやだからいないはずなのにもかかわらず第8コースの人が1になっちゃった 0. しかもまた 0.5 秒って微妙にちょっと早いっていう、めちゃくちゃ早いわけじゃなくて微妙に早いっていう、ね、まさに本当にレースをしてたみたいに、8コースの人は早かったのかねもともとは、で、第459話目目に見えない誰か。前に住んでいたマンションの部屋はなんかおかしかったです。毎夜かかる無言電話、出ると切れる。あまりに気味が悪いので相手の番号を教えてくれと泣きついたけれど答えはノー。ナンバーディスプレイ導入直後の頃で私は加入していませんでした。しかし NTT にかけたその夜からピタリと無言電話が止んだ。え、何？盗聴でもされているのと怖くなったが、ともかく不眠は解消されたということでのんきに寝ていました。翌朝3時、ドアのインターホンがピンポーンと一人暮らしの大して広くもないマンション。玄関に行き覗き窓から覗くが人影はない。ドアを開けても誰もいない。その日からほぼ毎日ピンポンピンポンが続く。頭に来て相手を絶対見定めてやるとドアの前で仮眠することにしました。オートロックだから基本的に外部の人ではないはず。ピンポーン来たと音が鳴ると同時に窓を覗いた。誰もいなかったんです。その時初めて電話もピンポンも生きてる人のいたずらじゃないのかもと思って震えました。他にも以前からエレベーターが何度も途中で止まったり、3階と4階の間壁でドアが開いたりということも。その度に管理人さんにエレベーターの点検を頼んだのですが、おかしいね、この前もそう言われて点検したんですよ、だけど別に異常もなくて、あなた以外にそういう報告もないんだけどねと首をかしげられ、私なんか不運くらいにしか思ってなかったのだけど、電話もピンポンもエレベーターも目に見えない誰かの仕業だったんでしょうかね。引っ越すまでピンポンもエレベーター停止も続きましたよ。以上、目に見えない誰かっていう題目の話でございました。で、次行く前にジータレスミ350、あ、そういうことか、357死体会って書いてあったのは死体会ってことか。わかんねえそれじゃ。で358、水の抵抗の差がコンマ2秒とコンマ5秒。水の抵抗の差っていうか、うん、まあまあまあ、水の抵抗あるなしとかそういう話じゃないと思うんだけど。で、次第458話目、ここにいますか。夜中、青年は強迫神経症の症状がひどく眠れない。気分転換に近くの海岸の隣の歩道を歩いていました。すると海の方からかすかに覚醒器からのような女性の声が聞こえました。見ると海にぼーっと綺麗な金色の光が見えました。 それで不思議に思い浜に降りていきました。するとその声が、あなたはここにいますか、あなたはここにいますかとずっと繰り返されているのが聞こえました。そして仏像の形をしたモニュメントのようなものが海の上に立っていて、ぼーっと金色に光っているのが見えました。しかししばらく見ていると、それは手や体がぐにゃぐにゃに動いていて、そして土台が V に支えられてないらしくこちらに近づいているようでした。その瞬間、これはまずいと思い急いで元の歩道の方へと走りました。すると、あなたはここにいますか、あなたはここにいますかと女性の声がどんどん大きくなりました。振り向くと仏像のようなものは浜の上を動いていました。青年はもう間に合わないと思い、その通りはいと答えようと思いました。しかし引っかかることがあり、いいえと答えました。すると女性の声はやみ、仏像のようなものは消えていました。そしてここは浜の上ではなく、青年は胸まで海に浸かり、海の深くなる方へ進んでいました。以上。ここにいますかっていう題目の話でございました。で、ジータレスミ360、電気系の幽霊か。電気系、まあ別に何々系って言わんでも、まあいろんなね、タイプがいますからね。タイプというかいろんなことできるみたいですから、で361、ドクターコパのホームページ、予想を裏切らず怪しかったと。建築家卒ってあったけど、これまた怪しいねと。建築家卒は別にいいんじゃないの、それはてかそれ嘘ついちゃまずいんじゃないの、それ経歴詐称で、だってもう風水自体がさ、だってさ、別にそのなんだろう、何にもね、科学的でも何でもないところで、信じたい人は別に信じりゃいいじゃんみたいなやつだから、もうそれ怪しいよね、どう考えても。風水が怪しいんだから、それに対してなんかいろいろ言ってる人は怪しいわな、そら。そりゃそうだ。だって根拠ねえもん、別に。ただその風水って今までなんかそうやってできていた、そういう なんつうのよくわかんないけど、そういうものをよく知ってて、風水っていうそのものからすると、今年はこの方角がとか、何に対してはこの方角がいいみたいですよみたいな、そういう風な言われてるのをよく知ってるっていう、詳しいってだけで、それが別に なんか根拠あって言ってんのって、その風水でねつって、だから別にそれはなんだ、信じたい人は信じればって、何かにすがりたい時ってそういう時にすがりたい時ってあるから、そうすると何か少しね風水がついてるからって思える人もいるんでしょう。で362、夜の海って怖いわと。夜の海ってなんかその先が見えない感じがなんかあれなんでしょうかね、あと基本的に海ってその真っ暗、そのあんまりね街灯がすごい明るいイメージじゃないじゃないですか、あんまりそういうのやっぱりないから今でも、やっぱそういうのは邪魔になるし、あんまりそういうのは置いてあるもんじゃないから、夜の海っていうとやっぱり基本的に暗いで静かね、で先がもうお先が真っ暗なこの海のね、どこまで続いてるか分かんないみたいに感じるのがちょっとね恐怖を煽るんじゃなかろうかと。で、363、ドクターコバは毎年正月に今年の風水ベストはみたいな番組やってるんですよと。風水ベストっていうのはよく分かんないですけどね、まあ勝手にやってればいいんじゃないかと思うんですけど、で信じたい人は信じりゃいいし、別に自分もそのなんか嫌いじゃないっていうか、ああそうなんだっていうところで見たりするかもしれないですけどね、だからどうしたっていうところありますけど、まあ、その時はその時でなんつうの、なんかちょっと盛り上がるネタになるじゃないですか。 で、364、おっちゃん来てた、出遅れたけど今から聞くよと。外から帰ってきたらおっちゃんのラジオが自動録音自動再生されて部屋におっちゃんの声が響いてたと。階段だわ、どう考えても。何それ、自動録音は分かりますけど自動再生すんの、てかその機能何、それ嫌じゃねそれ。自動録音は分かりますよ、あの一応そうやってなんかこういうのが始まったら録音するようにって、まあラジとかでもありますけどね、そういうので録音するっていうのは自分もよく分かるんですけど、それが何、自動再生されるっていうのがよく分かんない。なのそれ怖えよ、家帰ってきてさ、しかもさ自分別にテンション上げて読んでるわけじゃないからさ、ボソボソボソって喋ってるわけじゃないですか。そのなんつうの、この364番さんがマンションとかに住んでるかどうかとか知らないですけど、もしマンションとかに住んでた場合ですよ、そのまた自動再生された音声のその音量が結構デカめだった場合、あれあの人まだ帰ってきてないのに家の中から男の声がすると、しかもボソボソ何か喋ってると、怖えってことになるよ、どう考えても。ええ、階段だよ完全に。自動録音をうまく利用すれば何か、あ自動録音じゃないか、自動再生をうまく利用すれば簡単に階段できそうだな。ねえやだな。だってしかもさ、あんまり自分叫ぶことしないけどさ、なんか叫んだりとかさ、ドンドンドンって言ったりとかいうのがもしでかい音で聞こえてたりしたら、もう怖いのなんの、もうなんか気持ち悪いよね、怖いっていうか。で、365、寂しい時はおっちゃんの録音にすがりついてるよと。どういうことなんだよ、なんだ寂しい時、余計寂しくなっちゃうね。366、電気のお化けと。電気のお化けだな、自動再生するなんつうのは。自動再生ってどういうことなんだか本当によくわかんない。で367、新しい階段の誕生を目の当たりにしたと。出たな、勝手にプレイヤー立ち上がるんだ。368、旧ドルフィンね、イルカに自動再生って機能があると。あ知らんかったわ、自動再生設定してるラジオは勝手にプレイヤーが立ち上がると。怖え、勝手に立ち上がるのってなんかあんま嬉しくない機能なんだけど、だってなんかやってて突然バンって立ち上がったら、その始まりましたよってポップアップして出てくるのはいいと思うんだけど、それでプレイヤーまで立ち上がってスタートするっていうのはさ、なんかふと気を抜いてた時に突然声入ってきたらびっくりするような、音量でかかったりしたら余計。それ怖いわ。しかもその機能だってさ、この364番さんはなんつうの、まだ帰ってくる前にそれ発動しちゃってさ、音まで流れてちゃうってどうなっちゃってんだこれ、で、369、階段メーカーなんですね旧ドルフィン、家族が驚くだろうなと。家族とかいたら驚くよな、わけわかんない声が聞こえてくるんだもんね、しかも喋ってんだもん。で基本ラジオだから、動画とかでなんつうのテレビがついてるとかいう感じじゃないじゃないですか、またそれがまたよくわかんないですよね。突然再生されてるんですよ、だって今まで音してなかったのに、しかも夜の10時とか11時ぐらいに、怖え。で370、俺みたいに PC でゲームとかする人なら放送開始に気づかない時も多いから重宝してますと。録音はいろいろしてるけど再生登録してるのはおっちゃんのだけと。いやなんていうの、あまあそれはまあありがたい話なんですけど、そのいない時にも自動再生のチェック入れちゃってる。まあめんどくさいんだろうけど、いちいちチェック外したりあれしたりとかするんで、PC でゲームしててフルスクリーンでやってたりしてポップアップしたりしてるのもすらその出ないとか、その気づかないっていう時に突然、でもそれも怖えな、フルスクリーンでやってて画面全然あれなのに突然プレイヤーポンってついてなんだと思ったら突然声聞こえてくるっていうの怖いな、それもそれで。でね、再生始まったから あれ自分のね配信をそうやって自動再生かけてるっていうから、自分の配信始まったのかなと思ったら違う女の声が聞こえてくるっていうんで、それも一つの階段、なんかできそうだな階段が。で次第457話目、手を挙げる集団。つい昨日の話なんだが、生まれて初めて腰抜かした。タクシーの運転手やってるんだが、昨日の深夜、閑散としている道路沿いに7、8人の集団が手を挙げてた。ああこれ1台じゃ無理だなと応援の無線を送って止まろうとした。だがすごい違和感に気づいて、その瞬間思いっきりアクセル踏んだ。その集団全員服は違うのに、みんな全く同じ顔してたんだよ。青い顔のすごく笑顔のショートカットの女の顔。しばらくして落ち着こうとして停車したけど、腰抜けてて立てんかった。以上、手を挙げる集団っていう題名の話でございました。で次行く前にジータレスミ371、夜0時とか2時にニコ動で入る時報放送もすごく怖いですと、ニコ動を見てるときと。わかります。ニコ動で寝ながら階段を聞いてたりしたとき、階段とかなんかそういう系の怖いやつ、突然0時とか2時にスポーンと入ってくる、しかも音がでかい時報、そうね、あれはもうたまらんね。怖いのってかね、ビクッてして、その後イライラがこれは消せねえのか、で、372、外から帰ってきたらおっちゃんのいい声流れたら和めよと。うーん、怖いよどう考えても。しかも BGM これだぞどう考えても怖いよね。だってまだ家入って部屋の明かりつけてない時に、パソコンから自動再生されてるこんな声とかこんな音が聞こえてきたら怖いよ。でドンドンドンドンとか言ってたり、ブルーランって言ってたりなんか言ってたりしたら余計怖いわ、もう恐ろしいよな。これは和まねえよどう考えても。で373、いいこと考えたと、おっちゃんが朝ラジオやってくれたら目覚ましになるんじゃねと。そりゃそう、確かにな、自動再生されてそんなに勝手に立ち上がるんだったら、立ち上がってその音出ちゃうんだったら部屋にね、その自分の場合そのヘッドセットをつけっぱだから、仮に漏れてたとしてもヘッドホンから漏れてるだけだから、そんなにその部屋に響くとかそんなことは全然ないんですけど、部屋に漏れちゃうぐらい、それだからスピーカーからスパーって出ちゃってるってことは、朝突然自分が放送を始めたりしたらそれ目覚ましになるわな。それ、部屋に響くぐらいだからうるせえだろうな、相当音量でかくしてんだろうから。で374、マトリックスのスミスかとね、いっぱい、同じ顔のみんな同じ顔になって。で375、おっちゃんの朝ラジオ聞きたい、まあ、朝ラジオつったって階段喋ってるだけですけど。で、376、声よりも口 SE やってる時に部屋に偶然居合わせてるとマジでビビるよ絶対と。だろうね、うん、ビビると思うよ偶然居合わせたら。たまたま分かんないけどガチャって入ってきた時、ドンドンドンっつって、他の SE が思いつかないからずっとどんどん行ってるけど、で、377、定時で開始されなかった場合におっちゃんにクレームが殺到のおかんと。じゃあ金くれって話ですよね。金くれたらやってやるって、まあいいや、泥臭い話だから。 通に。第456話目、そいつらでいっぱいっていう題名の話。彼はエレベーターの管理、修理をしている。ある日、病院のエレベーターが故障して止まってしまったと連絡を受けた。すぐに車を飛ばしたが、到着した時には2時間が経っていた。現場へ向かうと人だかりがしている。中には看護婦が閉じ込められているらしい。大丈夫ですか?と彼が呼びかけると、怯えた女性の声が返ってきた。出してください。早くここから出して!とガンガン扉を叩く音がする。待ってください。今すぐに助けます。と道具を並べ作業に取り掛かった。扉から離れていてくださいと叫ぶ。早く早く早く、ガンガンガンガンガンガン、扉から離れて。彼はもう一度叫んだ。ガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンと扉は狂ったように内側から叩かれている。ちょっと尋常ではない。パニックになっているのだろうか、周りの人も不安げに顔を見合わせている。見かねて院長が扉に近寄って怒鳴った。扉から離れなさい、危険だから。離れてますと女の悲鳴のような声が聞こえた。暗くてわからないけど、ここ何かいるみたいなんです。彼はゾッとした。じゃあ今目の前で扉を殴打しているのは何だ。努めて考えないようにして大急ぎで作業にかかった。扉を開けた時、看護婦は壁の隅に縮こまりしゃがみ込んで泣いていた。彼女曰く、電気が消えた後、何者かが寄り添って立っている気配がしたという。気配は徐々に増え、彼が来る頃にはエレベーターの中はそいつらでいっぱいだったそうだ。以上、そいつらでいっぱいっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み378。この話は何気に不可怖い。ガンガンしてる扉を後ろから見るのって、しかもどん詰まり。これは普通に怖いと思う。この話は多分映像にしても怖いし、いやこれ短いけど普通に怖いと思うよこれ。うん、マジで普通にこれはいい感じだと思う。で、次、第455話目、魔除けの術。先輩の A さんはひどく怖がり、寄せばいいのに友達に乗せられて肝試しをやってきました。不安がある A さんに霊感の強い同僚の B 君が近づきます。心配いりませんけど、念のためこれ持っていてください。それは水晶で作られた数珠でした。しかしその数珠を手にしてからも A さんの不安感は消えません。たまりかねてあるお寺を訪ねると、住職さんが A さんを見るなり顔色を変えました。住職さんとそれの戦いはどれほどのものだったのでしょう。不意に住職さんが叫び声を上げると、お守りの数珠が飛び散ると同時に A さんの不安感は消えました。 A さんが数珠を見ながら、お守りが身代わりにと話すと、住職さんはつぶやきました。お守り、逆じゃ。以上、魔除けの術っていう題名の話 でございました。で次ファイル454、第454話目、見知らぬ女の子。中学の修学旅行での話です。私のグループでは私と友人の2人がカメラを持って行きました。まずは新幹線ホームで、そして遊覧フェリーの中で友人たちと何枚かの写真を撮って1日目の宿に着きました。グループごとに部屋に分かれ、荷物を片付け、学校のジャージに着替えたら夕飯です。ふとあと何枚フィルム残ってるかなと思い、残り枚数を見てカメラはカバンの中に入れて大広間に向かいました。夕飯も終わり、お風呂にも入ってパジャマに着替えたら消灯まではおしゃべりタイムです。ここでも写真を撮っておこうとカメラを出すと、どうも残り枚数が1枚減ってる。おかしいなとは思いましたが、勘違いだろうとそのままで何枚か写真を撮りました。その後何事もなく2泊3日の旅行は終わり、後日仕上がってきた写真を見たらちょっと不思議だったんです。あの知らない間に減っていたカウントのところ真っ白だったんです。もし間違ってシャッター切ってしまったのなら真っ黒に写っているはずですが、でもこんなのはどうでもいいんです。問題なのは友人のカメラです。彼女のカメラから出されたフィルムの1枚目には1日目に泊まった旅館の階段が写ってました。その階段の下には知らない学校の制服を着た見知らぬ女の子が笑顔で写っていました。出発の駅や新幹線の中での写真の前、フィルムの先頭に。以上、見知らぬ女の子っていう題名の話でございました。で次、行く前に聞いたレッスン379、生きている人間が一番怖い。まあリアルですから、いるからね、完全にそいつは、物理的に、はい。で次、第453話目、窓よりも大きな。5年以上も前の話ですが、俺を含む3人で山本過去仮名のマンションへ遊びに行った時、そいつの部屋で無駄話とかしていた。タバコの煙を追い出そうと山本が窓を開けた。山本はタバコは吸わないので部屋に匂いがこもるって神経質になっていた。そしたら山本は開いた窓辺でじーっと立って動かない。どうしたって聞いたら、山本は、いや、ちょっとあれと、山本は向かいのマンションの窓を指さした。確か同じ階の窓だったと思う。一段下に見えたが、女の人が窓を開けてカーテン越しにこっちを見ている。別に不思議でも何でもなかったが、山本はちょっと変だった。急に山本が叫んだ。おい、あれ。俺たちはもう一度窓に寄ってその女性を見た。あれがどうした？でかすぎる。俺たちはやっと山本が感じていた違和感に気づいた。誰かが叫んだ。窓の大きさはアルミサッシ、人間が出入りできるぐらい大きい。左右に開かれたカーテンから見てもその女性の大きさはそれ以上。頭は24インチのテレビぐらいあることになる。とっさに窓を閉め、4人で震えていた。1時間ぐらいしてそーっと窓から覗くと、もう向こう側の窓も閉まっていて見ることはできなかった。 目の錯覚にしてもリアルな感じがするめちゃくちゃ怖い体験だった。山本は今もそのマンションに住んでいます。以上、窓よりも大きな9代目の話でございました。で、つい第452話目白い壁の自己主張。幽霊に直接会ったことはないんですが、試験勉強中の話です。私の試験勉強は昼間にはあまりしません。夜の10時以降から始めて明け方までやるというのが普通でした。その日も夜中の2時くらいまで机の小さな明かりだけつけて一夜漬けに勤しんでいました。特に何も考えず黙々とペンを走らせていたのですが、ふっと左の壁の方から嫌な感じがしました。私はペンを止め、パッと左側の壁を見ると、そこには天井まで届く巨大な影が。私はなんだよ自分の影か、ビビらすなよなどと思いながら勉強を再開しました。ところが5分くらい経ってから気づいてしまったのです。明かりは左から右方向に照らしていたので、左側に影ができるはずはないということに。その事実に気づいてもう一度左側の壁を見ると、そこには何もありません。ただ静かに白い壁が自己の存在を主張をしていました。以上、白い壁の自己主張っていう題目の話でございました。で、次行く前にジータレスミ380、ちっちゃいおじさんの反対ででっかいおばさん。ちっちゃいおじさんはいて、ちっちゃいおばさんはいるの？わからん。なんでちっちゃいとおじさんばっかなんだ、別に若い人でもいいしね、じいさんばあさんでもいいと思うんだけど、なんでちっちゃいおじさんしかいないんだ、どういうことなの？わからん。で、次、第451話目、お堂の扉を叩くのは。先月の中頃、妻の実家へ子供を連れて遊びに行った時のことだった。妻の実家へは挨拶程度に2回しか顔を出したことしかなく、泊まりがけで行くのは今回が初めてだった。そこは県境にある小さな町で、さらに町から少し離れた田園が続くのどかなところだ。妻はお母さんと何やら楽しげに話をしながら夕飯を作っていて、子供はお父さんと遊んでいた。私は少し居心地の悪さを覚え、散歩でもしてくることにした。妻に散歩をしてくると伝え、外に出ると夕焼けが私を橙色に染め上げた。道は人通りが少なく、タバコを吸いながらブラブラと散歩をしていると、左側の林の中に道が一本あった。その一本道が不思議と気になり、私はその道に入った。しばらく行くと、お堂のような建物が私の目の前に姿を現した。鳥居が立っていて神社なのかと思った。嫌な感じがし、背中に悪寒が走る。しかしお堂と鳥居以外は何もなく、帰ろうとお堂に背を向けた時、それは起こった。バンバンバンバンバンと私は驚いて振り向くと、お堂の扉を誰かが叩いているようだった。辺りは日も落ちかけて暗くなってきている。まさか地元の子供がお堂の中に閉じ込められてしまったのではないのか。 その時私はすぐにその場を去りたかったが、そんな想像もしてしまったので扉を開けて確かめることにした。実際怖いもの見たさもあった。おい、誰かいるのか？いたら返事しろ。何の返答もない。ゆっくりお堂に近づく。引き戸になっているお堂の扉に手をかけた。扉を開けたが誰もいない。暗かったが奥にはお地蔵さんが祀ってあった。お地蔵さんはちょっと不気味だったが、これで帰れると安堵した。その瞬間、肩に重みを感じ、耳元で息遣いが聞こえ、その後にかすかに聞こえ声、まだ帰るなよ。以上、お堂の扉を叩くのはっていう題名の話でございました。で、次、第450話目、破りに来たもの。去年の夏休みの恐怖を思い出したので書かせていただきます。毎年家族で旅行をしていたのですが、去年は大学受験を控えていたので一人家に残りました。家族が帰ってくる前日、黙々と勉強をこなす私、部屋はデッキから流れる音楽で満ちていました。喉が渇いたし休憩もしたいと思い、霧が良いところで終えました。壁のアナログ時計を見ると午前2時17分、今でも克明に覚えています。デッキのストップボタンを押すと午後2時ですから、家の中は静まり返っていました。部屋にある小型のアナログ時計の秒針が静まり返った部屋に不気味なほど響きます。当たり前だよなと口に出して不気味さを払い、下の階にある台所に行こうとしたその時です。部屋にある呼気がピリリリリッと4回呼び出し音を出したのです。夜中の2時ですから、かけてくるのは家族あるいは業者かと思い出ました。はい、〇〇ですけど。もしもし。無音だったのでいたずらだと判断し、呼気を乱暴に戻しました。そして部屋を出ようとドアノブに手をかけた瞬間、また呼気が鳴りました。いたずらだと思ったので今度は放置しました。4階のコールの後を途切れる音、すると下の階からガガーガガーという音がしたので、即座にファックスだったのだと分かりました。でも家族ならファックスじゃなくて電話するし、業者がファックスを送るかと不審に、というか嫌な予感がしたので立ち止まっていました。10秒ほど経過したのでしょうか、長い時間に感じましたが、下からギシッギシッと押し殺した足音ときしむ床の音、ピリッと髪が破れる音が聞こえました。そして音が聞こえた後、また聞こえる押し殺した足音。頭の中は泥棒という2文字でいっぱいになりました。とにかく怖くなってドアの前にソファーを移動して、とにかく階段を上がる音が聞こえないことを祈っていました。やがて朝が来て帰ってきた家族、恐る恐る昨日の夜中ファックスを送ったと尋ねたら、送ってないよと答えました。それどころか数日前からファックス用紙が切れていたのを告げられた時は背筋が凍る思いでした。牛水時のファックスにはご注意ください。誰かが破きに来るかもしれません。以上、破りに来たものっていう題名の話でございました。で、これで今日は25話読んだ。あと5話ぐらいいくか。 第449話目、まるでお地蔵さん。風呂に入っていた。頭を洗い、体を洗い、さて湯船に浸かろうかと浴槽に目を向けたとき、とんでもないものがいた。灰色の赤ちゃん。目があった。まるでお地蔵さんのような感じだった。慌てて風呂から飛び出し、母親に報告しようとしたが声が出ない。まるで魔法でもかけられたように発声できない。ジェスチャーで一緒に来てくれと母に伝え、風呂場に走った。もう何もいなかった。声が戻り、一部始終を話した。母親はいつまでも笑っていた。以上、まるでお地蔵さんっていう題名の話でございました。で、次、第448話目、こちらを見る集団。トラックのうんちゃんで毎週栃木まで運送やってる南くんの話。ノルマがきついので夜中栃木の山中を猛烈なスピードで飛ばしてた。街灯もない真っ暗な道をずっと走って廃村を通り抜けたんだってさ。廃村の中のゆるいカーブを曲がりながら、トラックのライトで突然何かが浮かび上がった。着物みたいなのを着た村人たちが何十人こっち向いて立ってた。老若男女みんなこっち向いてたんだって、夜中の2時に。そんないるわけないと思いつつも焦ったので飛ばし続けた。翌日、無事に荷物を搬送した帰り道、日中に同じルートを通りかかった。あのカーブのところを通りかかった。ここで大勢の村人を見たんだよなと思いつつ見ると、そこは大きな荒れ果てた墓場だったんだ。以上、こちらを見る集団っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み381、お地蔵さんというよりなんかこんにゃくを想像したと。なんか灰色の赤ちゃんっていうのがなあ、なんかね、お地蔵さんっぽい感じか。こんにゃく、なんでこんにゃくなのか分かんないけど、なんか分かんないんだけど、分かりそうで分かんない。で、382、あと50は嬉しいなと、まあ、言ってないんですけど。で、383、今日はノックのある話が多いなと。しかし今のファックスのはちょっと怖かったと。ノックというか、なんか扉叩くのばっかりね、なんか似たような話がいくつかあるね、タイプ的に。で、384、なんでおかんが笑うんだと。俺もわからん、これなんで笑ったんだこれ。母親はいつまでも笑っていたって書いてあるんだよ、まるでお地蔵さんの最後。一緒に来てくれと母親に言って風呂場に走ったらいなくて、でこうだったんだよって話したら母親は笑っていたって。これ怖いよね、これこれ最後の文すごい怖いもん。いつまでも笑っていたって、そうかそうかと、おめえも見たかってことなのか、あいつが出たかと、何なんだよこれ。どうして母は笑ってるんだよ。え、何それってならないんだよそれ。なんでちょっと分かった感じなんだよ。実は知ってましたけど、怖いよなんか、で、385、さっきの話に似てるなと、なんかまあしょうがないんですけど、 かぶってますね、いろいろ。で、サムカ16、全体的にオチを急ぎすぎる作品が多い感じね、と。まあ、まあ、なんかいいの見つけたら教えてください。とりあえず俺ここ読んでるんで。で、387、多分寝ぼけたと思ったんじゃない？弟とか恐怖とかなんですけど。寝ぼけた？あ、なんかあー、わかったわかった、怖かったね怖かったねと、そんなのないよという感じで笑っててくれたのかね。でこいつ何言ってんだろうって普通思うでしょ。そしたらなんでこいつなんかすごい理解した感じで笑ってんのか怖い、しかもなんでそこで止めるんだよその話をもうちょっと、もうちょっとなんか続きそうで続かないのかよそれは、って思うんだけど、なんで笑ってんだろうって思わないよ。で、388、好意的に撮ると自分が怖がると子供を怖がるから笑ってみたとかね。あ、そう、大丈夫だよと、そんなのないからっていうので安心しておくんなましってことで、親は笑っててくれたってことなのかっていうところを、その書いた人が何もそのなんだろう、フォローなしだから、で、389、いいのは結構いろいろメモしてあったかなと。シャレコア都ホラテラ、シャレコアとホラテラってことなのかな。さて、そのメモ帳ファイルはどこへやったかと。まあ適当に。で、390、いや流産した弟と。あ、そういうことそういう流産とかそういう死産なんだ、そういうね、ことで、そんぐらいの子が、あら、いたのと出てきちゃったみたいなんで、まあそれもね、そういうスタンドが出てくるのもちょっと怖いですね。で、391、単に何言っとんの、何言っとんのよ、うちのバカ息子は的な感じで笑ってたんじゃねえと。なんかね、いや別に どうとも取れるんであれなんですけど、なんかね、一部しこれ文がね、そのもう何もいなかったと、その風呂場まで走ったらね、いなくて、で声が戻ったから一部始終を話したと、主人公がね。そしたら母親はいつまでも笑っていたって書いてあって、このね、なんだろうな、このどうとでも取れる、なんかいろんな方向に取れる書き方してるから、そうかもしんないし、そうどうともいろんな方向で取れる書き方してるからさ。で、392、て題名の話のフレーズが頭から離れないと。まあどんどんね、同じことを繰り返してるともうそれがぐるぐる回り出すから、どうでしたっていうのがもう頭に残って、ぐるぐるぐる、もうずっとそんなのばっか入るから、もうなんだかわかんねえ、逆に言わなかったらすげえ逆に気持ち悪くなってくるっていうね。で、393、狙ってぼかしてるならすごい技だ作者は、まあ、すごい技なのかよくわかんないけど、何なんだそれ、なんで笑ってたのか、何にも書かねえのがよくわかんねえよ。その笑ってたのがどう、実際はどうだったかっていうのがまあわかんないにせよ、その作者的にどういう風にその笑ってるのに対して感じたのかっていうのは何にもないんかいと。バカにされてる感じでだったらさ、違うんだよっていうのあるだろうし、見たんだよっていうのあるだろうし、なんか変にニコニコしてたらそれはそれで怖いし、なんもないんだよな、その辺がないからいろいろ取れるって言って、地味にあの話が、来るね、映像とかそのなんだろう、まあ絵でもいいんですけど、その話サラサラってやると最後の笑ってる母ちゃんの顔の描き方によってはいろんな方向に最後の笑い方がもう藤田和弘とかが描くその気持ち悪い感じのニタって笑ってる女の顔だったらもう完全母ちゃんどっか行っちゃってるわこれ。 で394、怖くて面白いです。では次はいつ放送するんですか。不定期です不定期で適当にやってます、だから、やれるときにやる。もしよかったらその始めるときにはツイッターで書いたりとかするんで、まあ、登録してもらえばっていうのと、あとは、まあ録音、自動録音できるそのソフト的なものがあったりするようですんで、まあ、そういうものを使えば、まあ、そうじゃなくても自分は録音基本的にアップするんで、それを落としてもらえば、はい。で395、演じる女優の力量に映像化。女優のに相当だよ。最後の笑いはちょっと難しいんじゃないの。あえて漫画とかの方がいいんじゃないの。で396、この流れはさては朗読後の長時間雑談復活来るかと。来ない。で397、おかんの役は白石佳代子がええなと。ごめん誰だか分かんない、検索かける。白石佳代子さんって誰ですか。多分画像見たら分かるんだろうけど分からない。この人何の人。画像を見ても分からないな。東京都出身の舞台女優、舞台女優なんだ。ほー、じゃあ全然知らないわ。でもその知らないけどこの人がやるのはありかなとは思う、なんかできそう、確かに感じはするね、いい感じのそのなんか、そういうのができそうな、その演技力のありそうな、すごいいい感じの、はい、しますね、はい。なんて言ったらいいか分かんないけど雰囲気はある。で398、ガチすぎです。白石さんと百物語を一人芝居でやってますと。そう書いてあったね、なんか百物語で一人芝居でやってるっていうのはすごいね、ガチすぎですね。確かにそりゃもうベテランさんじゃん、そういう系の、もう慣れてますよと、その雰囲気をそう演じるのはっていう。で399、クリスマスがじわじわ迫ってきてるけどおっちゃんのご予定はと。な、仕事ないんだ、これが仕事が休みだから。で400、百物語やってる人ですわ、書いてありました、今ググったら自分がそういうのに詳しくないから知らないだけで、多分そういうのを好きな人はもうめちゃめちゃよく知ってるっていうぐらい有名な人だとは思うんですけど、ごめんなさい自分知りませんでした。で次いきます。第447話目、あと少しだったのに。自分ある大手不動産の下請け会社で働いてるのね。でこの間 T 市の F 市のある物件での出来事。入居前に一度その物件に上司と二人で出かけていき、建物の中に入ろうとしたとき、オートロックだったんだけど何回鍵を差し込んでも開かない。一度会社に戻ろうとしたとき、ゆっくりとドアがガッガッガッと開いて、それと同時にものすごい寒気と皮膚の痛みに襲われました。これはやばいと思い上司に相談したところ、上司は何も変化なし、それどころか怯えてる俺を見て一人で行ってこいというのです。かなりやばい状態で部屋の前に行き、入ろうか入らないか決めてる時に一人でに勝手にドアが開くじゃないですか。もうこの時の俺は立つのもやっとの状態で、なんとか部屋に入ろうとした時、突然携帯が鳴り響きました。出てみると親父がものすごい声でその場所から離れろと一言、それだけ言うと切れてしまいました。訳も分からずその場所から離れ、上司にそのことを説明すると上司から一言、あと少しで口をしやだったと思う。その言葉を言うと倒れ込みました。 それと同時に今までの体の不調がなくなり倒れていた上司も何が起きたか分かっていない様子。昔から少しはこのようなことが身の回りで起きていましたが、今回のが一番怖かったです。後日なんですが、俺が部屋の前にいるとき、親父はノリトを上げていた最中に意識がなくなり電話はしていないそうです。実家は県外の神社です。以上、あと少しだったのにっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレッスン読み、401クリスマスプレゼント、おっちゃんの生百物語が欲しいなと。なんだろう、その自分だけすごい苦労してるのは。で、402彼女さんとイブですかねと。ちっしゃって。で、403金鼓百物語でもいいです、真空パックでもと。まあぐでんぐでんに煮切っちゃって、もう煮尽くしてもう汁のないグツグツのもう感じのグツグツでもうボコボコボコボコなってる百物語だったらどっかに置いてあるかもしれない、録音がまああれですね、なんつうのクリスマス知らねえやっていうんで、誰かがねどっかあの場所貸してくれるんだったら、あそこでその自分とかそのそういうのが集まって、俺がずっとあのパソコンで読むっていうパソコンで読むのを周りで聞いてるっていうのはある意味ありかもしれないです、不思議ですけど、なんだそりゃって。自分がねあのパソコンの画面見ながらずっとこうやっていつも通り喋ってる読んでるのを周りの人があのろうそく持って聞いててフッフッフッて消していって百物語やっていくっていう、何なんだろうこれ、儀式だな、なんかの。で、404予定がないなら拙者とヘルインやセルで戦うでござると。結構でござるですよ。で、405県外の神社からじゃ携帯は通じないなと。通じませんな、うん、県外ってその県外じゃないけどね、県の外だけどね、でもまあノリと上げてたっていうことで、ノリと上げてた気失ってんのね、で、406しかしこの BGM 本当怖いわと。初めておっちゃんの放送を聞き始めた回がこの BGM だったなと。確か戦隊坊主の時だったかなと。戦隊坊主懐かしいな。戦隊坊主いいねあれは、よかったよあの話は。なんかズーボルテルテとか言ってたよてかこの BGM はあれですよ、あの学校であった怖い話ってスーファミのゲームのあの BGM ですよ、あの自分が小学生の時に、スーファミで、バンプレスとか出て、でこれがね面白くてね初めてじゃないかな、その頃かまいたちの夜と、かまいたちの夜ってその後なのかな先なのかな、ちょっと全然覚えてないですけど、なんかそういう系なんかサウンドノベル的なものがそれなりにちょっと出始めた。だからかまいたちの夜とかも出てんのかなかもしれないけどで本とか読むの全然好きじゃなかったから、そういう系のゲームなんてほとんど手出すわけない感じの自分が、たまたま友達がそれを持っててやったら面白くて、でこれはちょっと全話いろんなちょっとよ見るべえよっていうことになって借りてやったっていうね、ほぼ全部当時いろんなパターンで聞いてって、うん、でこれがねなんかね いい感じだったんだよな。実際これなんだ、今でも人気で確か結構な値段ついてんじゃないかな、うん、学校であって怖い話、これ結構よくできてる、ほんと映像とかも、この曲もすごい良かったし、こんな感じで学校であって怖い話はマジでねおすすめですね。なんかうまい具合してなんかできねえのかな、あれなんかどっかで売ってねえのかなそのアーカイブみたいな。 正直あれをやったことないんですよね、その続編というか、うん、なんかプレステでも出てたと思うんだけど、それはやったことないんで、それやってみたいですね、うん、普通に面白いですよ。で407、超オフ会と、超オフ会ね、誰かどこよ、でも喋るの俺しかいないっていうのも嫌だな。自分で、ね、正直ね、そういうのに出て聞きたいなって言ってて、結局今年行かなかったんですけど、今年行きてえなっつってて、そういう系のそのなんだイベントっていうんですか、別に自分は別に当然話持ってないから喋るってことはしないんですけど、なんか聞きたい、そういうところにちょっと参加してみたい、どんな感じでやってるのかなっていうのもあるし、ある意味一つのネタ話にもなるってことで、だってそういうのあまりね、行く人は本当に好きじゃないとないから、こういうのに行ったことあってさっていう一つのネタ話にもなるっていうんで、ちょっと、興味あって行きたいなと思いつつ行かなかったね。こっそりなんか聞き戦っていうので行きたいなと思ってたんですけど。で、408、戦隊坊主 S と K シリーズですねと、僕と S と K ね。で409、ニコ動の実況とかで見てみるかなと、もしかしたらあるんじゃない、もしかしたらというかあるだろうな、多分誰かしらやってんでしょ、48とかもやってるぐらいだから。48も全部見たけどね、自分48は本当すごかったな、同じ人が作ったものとは思えないぐらいひどい作品だった曲は相変わらず良かったんだけど、曲はね、なんかね、いいんだけどね、話がひどかった。48、あれ曲が学校であった怖い話並みに、なんかね、いい感じの、その、もうね、映像はね、いいんだよね、その変にさ、凝らなくてさ、で、3D とかいらないから、なんか実写をうまくね、ちょっと色変えて、なんかやるだけでいいと思うんだよね。そう、文章でうまく攻めればいいと思うんだけど、まあ、あれはちょっとひどかったな。あれ文章もすごかったら、あれは多分バカ売れしてたと思うわ、あれ、うん、で、410、稲川淳二とかのイベントもあるんだっけと。稲川淳二とかのイベント、それはまああるとは思いますけど、それが12月にあるのかは知りませんけど、でもまあなんかいろいろあるんじゃないですか、ね、忙しいでしょうから、そういう系で。で411、稲淳インクリスマスと、知らん、あるのかそういうのは分からんけど、はい。で適当に行くか、まだ、あ、でも12時か、まあもうちょっとやったらやめよう。446話目、知らない男の声っていうダメの話。16歳で初めて金縛りに会ってから、転居先で必ず一回会うようになった。初回はさすがに怖くてたまらなかったが、2回目にかかり、それが解けた時、これは半覚醒状態であると確信するに至るある理由を体験した。それからはそれを怖いと思わなくなっていた。結婚して新居に移り、数ヶ月後、深夜にそれは来た。しかしこれは半覚醒状態であると確信していたため、どこまで意識をはっきりさせられるかをテストする余裕があった。左側に人の気配がする。これは寝ている妻のものである。足元の窓の外から軽い音、木の葉が風で擦れ合う音だなどと分析している自分は、運動中枢を司る脳の一部が睡眠状態、意識精神を司る部分が覚醒状態であると認識した。だが体は一向に動かない。参ったなと思いながら指先に神経を集中したりするが、やはり無理。いつまで続くのかと考えた次の瞬間、やめてやれよ。あまりにも驚いたためか、違う理由か、飛び上がるように上半身が起きた。 しかし確かに聞こえた。腰あたりから腕1本分60センチくらい右、そして上に1メーターほどのところからの男の声。部屋には当然夫婦2人だけ。聞き間違うような奇妙な音はしていない。その後転居した家でまた一度会ったが、前回と違いただただ目をつむり、あっち行け助けてと心の中で叫んでいた。この10年ほどはそれとは縁遠くなっている。もういらない。以上、知らない男の声っていう題名の話でございました。で、辻久米にジータレスミ412、季節外れといえば2月に日本のホラー映画やるねと。ホラー映画2月？いや別に寒い時にやるホラーもいいんじゃないですか。てかね、ホラーイコール夏っていうくくりはね、もうそのなんていうのかな、そういうことしてると8月、その6、7、8、9月ぐらいまでしかそういうの出せなくなっちゃうんで、いいんです別にいつでも。季節外れなんて言葉使わんでも、いつでもいいんです。より寒くなればいいじゃん。で、413、48は最後まで意味わからんかったと。まあ意味わからんのもシステムもひどいし、もうなんか作ったやつの頭どうかしてるわっていう感じ。なんでこうなってんだよっていう。なんかね、作りたいその目標としてるその自分たちが思い描いてた姿っていうのは多分ものすごいとこまで行ってたんだろうし、まあ、それができたら本当にすごい面白いゲームだったとは思うんだけど、なんか全てが空回りしてひどい方向に、で力もなくっていう。で414、稲川淳二の怪談ナイト、12月29日深夜公演、24時会場、25時開演。つまり1時ってことね。クラブチッタ川崎、指定席が6000円、立ち見席が5000円。立ち見すんの？25時から。あ、それは指定席がいいな。12月の29日、クラブチッタ川崎か。まあ、行けるけどな、余裕で。行けるけども、仕事もさすがに終わってるし。で、415、やめてやれよってどういうことと。わからん。やめてやれよって、ただそうやって聞こえたってだけで、何についてやめてやれよって言ったかどうかはわからないです。それについては書いてない。で416、海外だとハロウィンがホラーのシーズンなんですよねと。ハロウィンか。で417、欧米ではハロウィン的にホラーシーズンはむしろ秋だしねと。すごいね、わずか7秒差で似たようなこと書いてる。で418、48は細田だっけ、相変わらずトイレネタだったのが受けましたと。細田ね、細田ってやつが、というか学校の学校だった怖い話っていうのは、語り部さんがそうやってその、まあ、新聞部で、自分はまあ、その中の主人公が、まあ、いろんな人の話を聞いてっていうので、一人一話ずつ、まあ、順番によって聞く、なんぞ話す話が変わるんですけど、まず1番目にこいつ、2番目にこいつで好きなの選べて、6人ぐらいいるんだっけ、6、7人いて。で、最後に持ってった人の話によってエンディングがみたいな、まあそのいろいろ持ってき方によって話のその最後のエンディングが変わっていくっていう話なんですけど、でその中にホソダってやつがいて、ホソダはとにかくトイレ系の話ばっかすんだこいつはっていう。で48でもその学校であった怖い話のメンバーと同じ名前のキャラクターっていうのが出てきてて、そこに細田ってやつが当然いるんですけど、そいつはまたおめえトイレ系のネタかよみたいな、まあ、トイレとか、まあうん、まあ、そういう系ね、そっち系ねのネタをしてる。 で419、これ直輪だけど石って話は読んだかな、ちなみにここの絵と何ヘルオアヘブン、知りません、そんなサイトを知りません。ヘルオアヘブンなんていうサイトを教えてもらったことがないんで、この石っていう話は知りません。とりあえず適当に入れときます。で420、ゲームの怖い写真ってのは制作舞台裏がとんでもないオカルト三昧ですごいことになってたらしいですよと。怖い写真ってカタカナで書いてあるとか、そんなゲーム知らん。怖い写真っていうゲームがあるの、プレステの怖い写真っていうゲームがやばいらしい。開発会社に勤めていた人に聞いたんだけど、何人も怪我人、自殺者が出たとか。聞いたのは俺の高校からの連れで営業で入社したんだけど、まあ小さい会社だったらしいけど、独自のソフトを結構開発してて社員の情熱のある会社だったとか。で、連れが入社して2年目に夏発売予定のプレステ用のソフトを開発しようってことになったらしくて、会議があったらしい。会議でやっぱり夏は怪談でしょうって話になり、当時テレビなんかで心霊写真を扱った特番を意識したゲームにしようって話になった。開発のメインの人は慶川っていうらしいですけど、は結構思い切ったことをする人らしくて、本物の心霊写真を使ってプレイヤーにゲーム内で本当に除霊させようって話になったらしい。慶川さんが発案した時に会議室内ではいけるんじゃないみたいな感じで盛り上がり、社長も OK を出して開発がスタート。だけど本物の心霊写真なんて見つけ方がわからない。最初は本物じゃなくていいんじゃないのって意見も出たらしいけど、それだと売りが弱いってことで慶川さんと社長が怒って本物探しが命じられたらしい。で連れが探すことになった。探すといっても本物の心霊写真なんかどこに行けばあるのかわからないので相当迷ったらしく、雑誌に募集をかけたり大学の友人に片っ端から電話するとかしたら、なんとか 7,8 枚集まったらしい。で会議にかけたけど全部ボツ、慶川さんの OK が出なかったらしい。連れが言うには実際ろくなのがなかったとのこと。で心霊写真を発行している雑誌社に電話して聞いたところ、そういうヤバめのものを取り扱っている制作会社を紹介してもらった。実際に行った話を聞くと、テレビの心霊特番なんかの写真等も提供しているとのこと。それは気になって写真の出所を聞いたら、霊媒師のところに持ち込まれた写真とのこと。どうやらいくつかの霊媒師と契約していて、ヤバめのものが持ち込まれた場合買い取っているらしい。写真が確保できそうなので慶川さんを連れて会社に行き、今回のゲームの趣旨を話して契約完了。内容は1、本物の心霊写真であること、2、除霊してないこと、3、写真の持ち主の了解を得ていることだったとか。で30枚ほどの写真を発注して、とりあえずは写真は OK ってことになった。でもう一つの問題、どうやって本当に除霊するかって話になった。ゲームのシステムはすでに決まっていて、画面いっぱいに写った心霊写真をカーソルを動かして霊を探す。霊部分をカーソルで刺すことができたら霊との戦闘開始、そして除霊という流れ。最初の2つは問題ないし、本物と言えそうな心霊写真さえ手に入っちゃえば、最後の除霊もアクションゲーム的に倒しちゃおうって話もあったらしいんだけど、実際の除霊と全く同じ方法をゲーム内で行うというコンセプトを曲げたくないとかで、写真提供元の霊媒師を紹介してもらったらしい。紹介してもらった霊媒師のところに行って説明して除霊法を教えてもらえないかと相談。それは正直こんな話をしたら霊媒師にぶん殴られると思ったらしいけど、難なく了承。霊媒師の名前を監修に載せることと監修料の支払いであっさりって感じだったらしい。ちなみに除霊方法は心霊写真の前で印を結ぶ、その際言葉お経を発する、最後にごまを炊いた火にくべて終了、こんな感じだったらしい。で早速その日からそれをゲームのシステムに落とし込む作業が開始。印を結ぶのはプレステのコントローラーのボタン部分で行うことになった。アナログコントローラーを使う案も出たけど、直線的に星をいくつも描くような動きだったのでボタンにしたとか。 親指で最初三角で次 丸ボタンみたいなアシスト画面に出して韻を結んでいく感じ、音ゲーっぽい。でその際に教えてもらった言葉がゲームから音声で出るって感じになったらしい。最後の火にくべるのはまあ画面から消しちゃえって感じにしたらしい。システムが決まっちゃえばあとは結構簡単で、プログラム的にも難しくないらしく、写真が来るまでの間に仮の画面で大まかに遊べるものができていたらしい。でついに心霊写真が到着、結構すごいものからよくわからないものまで多数あったとか。でここでまた問題発生。ゲームにはストーリーがある。いわくつきの写真が霊媒師の女の子のもとに送られてくる。封筒の中には送り主の恐ろしい体験談の書かれた手紙とその元凶の写真、その手紙を読んだ後に除霊開始らしい。ゲーム中にホラーノベルも入れてやるって話か。で到着した写真がえらく偏っていたとかで、海とか修学旅行ばっかり、バリエーションをくれと何枚かリテイク。さらに霊が見にくかったり、白い玉オーブってやつが画面全体に大小散らばりまくったりしていて使いづらいものが多数、霊を探すゲームだから。でそれらもリテイク。一見何でもない写真のようで、霊を見つけた瞬間に衝撃みたいな写真が欲しかったようで、そんなやり取りを3週間くらい続けていたらしい。でついに社長から提言、開発期間がかかりすぎる、心霊写真自体は本物なんだから使いづらい部分は写真加工しちまえと。ゲームのシステム的にも1枚の写真に 2,3 体の霊が望ましく、それ以下や画面いっぱいに霊が写っているもの等は使えない状況だった。社長の GO が出て、最初は嫌がっていた慶川さんも写真加工に踏み切った。いらないオーブは消す、霊が見にくい場所は霊を拡大色調補正で浮き立たせる。面クリア型のゲームなので、一面の写真など簡単にしたいときは霊を明らかに分かりやすい場所に置き換えるという感じで好き勝手に加工されていったらしい。ただし慶川さんの指示で霊自体は絶対偽造しないことが決まりとなった。例えば霊が少ないと感じたら他の心霊写真から霊を切り出してコピー&ペースト、インパクトがないと感じたら小さい心霊の顔を極端に引き伸ばして使用といった具合。正直デザイナーたちは怯えながらの作業だったらしい。心霊写真を使って心霊写真を偽造するという暴挙、いろんな心霊写真を切り貼りして霊だらけの1枚を作る作業、霊を冒涜しているような気分の良くない作業にデザイナーたちは心身ともに疲れ果てて有給を取る人が続出、女性のデザイナーで鬱になり途中リタイアした人もいたらしい。で遅れに遅れてなんとかアルファ版が完成、アルファ、ベータ、マスターで完成という流れ。声優さんに韻のセリフを言ってもらいゲームに追加、ちなみに野田純子。心霊写真韻を結ぶボタン配置、除霊の言葉と一通りのものが入ったバージョンが完成。小さいゲーム会社なので開発営業スタッフと自社でアルバイトを数名雇い、時間を決めてデバッグ作業がスタートしたらしい。最終のデバッグ、バグの発見とは違いゲームバランス等を見るものだとか。で昼夜問わないデバッグ作業がスタート。やっぱり夜のデバッグは怖いようで有線でコミカルな曲を流したりしたとか。でも意外に肝試し的な感じで夜のデバッグ希望者は多かったらしい。異変があったのはデバッグスタート後2日目か3日目の昼とか言ってたと思う。6面をクリアしている時だったらしい。会社中に突然ギーッときしむようなすごい大きい音が鳴ったらしい。連れも聞いたらしい。その音はどんどん高くなっていって、イーンと耳では聞き取れないほど高音になっていったとか。音が聞こえたのか音が消えたのか聞こえないのかわからなかったらしい。車内がザワザワしている時にデバッグしていたところから声が上がったんで行ってみると、デバッグしてた企画担当者がコントローラー握ったまま倒れ込んだらしい。目開いたままでバチバチバチって歯ぎしりの音がしてたらしい。ですぐに救急車呼んで搬送されていった。救急車に同乗した経理の女性によると転換と診断されたようで、その日は診察後自宅で陽性のこと。その時は転換イコールポケモンのあれというイメージが開発内にあって明滅のチェックが行われたらしい。だが翌日朝に開発陣がビビる事件が発生。自宅で養生していた企画担当者がまた病院に担ぎ込まれていたことが判明。自宅に帰った後右手の親指を包丁で切り落としたらしい。本人は自分でやったのは覚えているが、なぜやったのかはわからないとのこと。早朝痛みで起きてビビったらしい。血だらけで親指がないって。 鶴はこの時点でかなりビビったらしい。開発の人間数人が呪いだとか言ってニヤニヤしているのが信じられない感じがしたと。マジでお前ら怖くないのか、ふざけんなと。で、最悪の空気の中デバッグ開始で、その日の夜デバッグしてたバイト君がまたパターン、救急病院行きになった。大したことはなかったみたいだけど、バイト君の親から激怒の電話、バイト君の親のいる病院に謝りに行く羽目に。謝罪の後、バイト君にその時の状況を聞いたらしい。6面をプレイ中にレイとの戦闘が始まり、インを音ゲー的に次々押していた。その時ボタンを押し間違えたらしい。押し間違えるとインが途中で止まってしまう。インを押し直している時にギーッという音がして急に目が見えなくなったらしい。まぶたは開いてるけど全然見えない。で、むちゃくちゃパニックってよくわからなくなって気づいた時は救急車の中だったらしい。その話を聞いた連れは翌日から3日有給取った。その時に飲みに誘った店で俺はここまでの話を聞いた。俺は怖いねーとか言いながら酒飲んでたと思う。連れは、連れーとか言ってた。ギャグではなく。連れが有給明けに会社に行くとデバッグは中止していたらしい。バイト君の話を聞いた社長がストップをかけたとのこと。で、社員全員でお払いをきちんと受けてから再開しようという話になった。で、新宿の某神社にてお祓いしてもらって会社の柱に貼る お札ももらい作業を再開。その時に6面と8面がやばいとみんな口々に噂していたので、8面プレイ中に耳鳴りがして鼻血が止まらなくなったバイトが出た。プログラマーが6、8スキップなるものを作成しデバッグモードに搭載。これはやばい、クリアできそうにねえと思った時にセレクト&スタート同時押しで一撃クリアにしてしまう技らしい。また勢いよく発せられる野田純子の除霊の言葉に勇気をもらった社員内では野田純子が変に崇拝されていたらしい。さらに話を聞いた監修の霊媒師がお祓いをするため会社に来社。むにゃむにゃお祈りして用済みとなった写真を持って帰っていたこともあったとか。いろいろあってベータも終わり、マスターの最終チェックを行う時になった。この時の社員の団結はすごかったらしい。バイトの中でも印を結ぶことも恐れぬ兵も登場し、マスターへ向け突き進んでいたらしい。ただ突然ケイカーさんが会社に来なくなってしまったらしく、第4の犠牲者説が流れたらしい。まあ実際は心療内科に通っていて一時的な有給だと会社からは聞いていたとのこと。マスターの数日前、そのケイカーさんから電話があり、体調が良くなってきたので本日より出社しますとのこと。連れは打ち合わせがしたく待っていたのだが来なかったらしい。おかしいと思いつつ仕事をこなしていたが、その日の夕方、社長に社員だけが会議室に呼ばれ話があったらしい。ケイカーさんが貿易のトイレで首を吊って死んでいるのが見つかったと。会社に向かう方向とは逆で、そしてその駅はあの6面の写真のすぐ近くの場所だと。聞いた瞬間、経理の女性が恐怖のあまり会社から逃げていったらしい。この事件で開発のモチベーションは地に落ち、チリチリに逃げるあり状態。結局ゲームは発売されたけどバランスはボロボロ、グラフィックは加工をデザイナーが嫌がって最終処理されないまま、知らない人が見たら紛失するようなチープな雰囲気に。6面は難易度を極端に軽くし、前の方の面へ変更。社長の意向で監修の名前は消し、スタッフロールも開発は最後に残った数名が乗るのみとなったらしい。その話をクリア後のおまけにしようという不届きな者がいたが、開発全員から却下されひっそりと発売。その後会社は倒産したようです。それは今全然関係ない仕事をしています。それに開発中やばいことあったかと聞いたところ、寝てる時に意識ははっきりあるのに目が開けられず、息がどうしても吸えなくなることがあったらしい。むちゃくちゃ恐怖でしばらく寝れなかったそうです。以上、怖い写真っていうページを全部読みました。で、ジータレスミ421、稲潤カード。つい2、3日前、稲潤の番組か何かで言ってた心霊スポットのカッパ道場にカメラやライトの機材を持って撮影に行った人の動画で、送電線のそばの配電室内を撮影したと。 撮影した時、稲潤撮影時はドアから入ってたが、この日はドアノブが破壊されてて配列、なぜか半開きの配電盤のところに顔認証した途端デジカメの電源が切れたりしてたなと。稲潤番組は顔芸&空耳番組かと思ってたけど、何か本当にあるのかもねと。そうか、稲潤番組はね、自分はもうなんつうの、まあ、顔芸空耳もうだと思ってるんですけど角煮かみたいな。で、422番読んでくれた、マジ嬉しすぎありがとうございますと。いやつが自分なんつうの、普通に興味あったから読んだだけですこれへえこんなのあったんだと思って、ニコ動でやってる人いるのかな、怖い写真っていうゲームあるんだ、へえ全然知らなかった。 あ怖い写真、女一人で実況プレイとかなんかあるマジかよ、すげえ、どんなゲームかわかんないけど見てみよっかな。で423、今更ながら初見なのによくこれだけ、これだけ何これ、あの明朗とかの朗なんですけど、朗朗って書いてこれなんて読むの、それが分かんないよこれ、朗朗でいいのこれ、へえ、朗朗と読めますねとぐーっと聞いてしまう、おっちゃんほんまにすごいですわと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、やつが俺ただ普通に読んでただけなんですしかも結構噛んでたし、っていうかなんだろう、朗読っていうよりほとんどただ上からスラーって読んでただけっていう、全然あのなんだあの力より入れてない感じで普通に読んでましたけど、これはちょっと興味あるね、怖い写真っていうゲームね。はい、で424、今のはなかなかの力作だったなと、力作っていうか、まあ本当でも嘘でも、でも実際怖い写真っていうゲームがあって、そういうちょっと裏話的なのがあるんですよっていうのは、まあそういうゲームに乗っかっね、そのいいよね、どうでも、うん、嘘でも本当でもそういうのが乗っかってるっていうのはちょっと興味あるよね、どういうゲームなんだろうそれで、その、6面になってたやつがその初めの方の面になってるっていう、簡単になってるっていう、ってことはこの方の1面とか2面に出てくるのが実は本当はすごかったのっていう、だからその辺の簡単な面、めちゃくちゃ簡単な面でもミスったらギーって聞こえてってなっちゃうかもしれない、怖いわ、1面なのにやばい、デスオアダイになっちゃうよ、で、425と427がローローって書いてあった、すいませんで426、イナジュンは吐き気が一番素敵とね、おえってって来て、あ、これ来た来たと、これうわってなってあ来たなーって、またイナジュン来たなーって、うわすっげー、ここすごい、ここすごいっていう感じで、いや大丈夫ですかみたいな、あれね面白い、あのシリーズはねありだね、なんでか知んないけどすごいなんか格好してたりするんですよね稲ちゃんね、そうニコ動で革の鎧って言われてたやつもあったしなそれどこで買ったのみたいな、まあいいや、はい、つうわけでですね、怖い写真のやつ読んだらなんかあの長いやつ1個読んだから OK って感じになりましたということで、446まで読みましたね、ということでですね、今日は446だから29、30話ぐらいだったんですか、はい、ということで、3040話目までいきました、 じゃあ、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルの方はアップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましという、はい、ね、つわけで、これ終わります。まあ稲順朗読普通に怖いですよ。てかね、あのなんであんなに早口で喋るのかなっていうのはあるんですけど、もうちょっとねゆっくりすればねいいのに、なんかね急ぎすぎな感じするんですよね。せっかくいいのに、ちょっとねなんだろう、なんであんなに、しかもあんだけ早く喋ってるのに、あの噛まないであんだけ言えるっていうのはある意味すごいんですけどね、何も別に台本見てるわけじゃなくて、もう記憶の中のあれでちゃんと全部バーって言ってるのはすごいんだけど、なぜあんなに早いんだと、ちょっと早すぎじゃないかと、うん、風呂に言うのはちょっとあれですけど、もったいない、うん、緩急なしでもうなんか高速で過ぎていくからさ、なんかもうちょっと緩急つけてもいいんだ。で429、イナジュンはカーンコーンっていうね、カーンコーンカーンコーン、あれどうやってやんだあれ、カーンコーンカーン言えないね、わかんないけど、あのね、あの夜静かな ところに響く、階段とかを登ってくる音とかはうまいうまいっすね、口 SE ね。でも結構ギーって開けるのも、あとね結構車の音とかもね、地味にうまかったりてか口 SE は結構うまいっすね本当にね、イナジョはね、というわけで、はい、この辺で終わりにします。それじゃあまた次回いつになるか分かりませんけど、まあ適当に、やれる時にやるんで、もしよかったら、じゃあこの辺でお疲れ様でした。じゃあおやすみなさい、バイバイ。